桂田明のおはよう市原。どうも皆さん方、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
桂田明のおはよう一夜がだらっとやってきて、2025年始まりました、2025年といえば、なんと今年は世界が滅ぶ年でございます。
誰が言ってたの？
オカルト界隈で。
あ、そうなんだ。
この間直木マンが言ってました。
あれ、
暮れにトランプ大統領のパーティーに招かれて話題になった直木マンがそう言ってましたけども、まあどうせまた外れます2010年にこの番組始まったじゃないですか、2012年の時はマヤ暦で滅ぶと言って、13年経ちました、でこれ以前にも言ったんですけど、13年ごとに世界が滅ぶという予言が出るわけですよ。
なるほどね。
で実はですね、もうすでに2038年に世界が滅ぶという予言が出てます。
すごいね。
今度はなんで滅ぶかというと、ターミネーターみたいにコンピューターが発達しすぎて人類に反乱を起こすという、それが2038年の滅びの予言だそうでございます。まあおそらく2038年だったら、2038年世界が滅ぶ年ですと言ってるかもしれません都市伝説大師桂田明です。本年もよろしくお願いいたします。
はい、パートナーのタパサとデリ石橋マスターです。よろしくどうぞ。
それだけでいいの？
そんな感じです。 ありがとうございます。
で、新年一発目でございますが、なんとゲストです。どうぞ。
はい、ライブニッツの三村正也と言います。よろしくお願いします。市原市出身です。
いつもですとオープニングがね、この正也くんの曲なんですが、今日はあの正月ということで、例のね、なんか正月になると必ずどこでも流れてるこの音楽でございますけども、まあ後ほどね、いろいろ予定なんかも伺っていこうと思いますので、じゃあ改めてお願いしますということなんですが、さあゲストがね、うちの番組のね、オープニング歌ってる人を招いてるのに、新年一発目の曲がこのバカなプロデューサーの好きな曲だっていうね
毎年恒例の
全
然構わないですよ。
普通さ、新年一発目でゲスト来てたらゲストの曲流すだろ普通は全然関係ない自分の好きな曲だよ、はい、じゃあマスター、紹介してください。
それでは毎年お正月新年早々はこの曲から始まります。大江千里でジャニュアリーです。どうぞ。
ジャニュアリー、人差し指で君の髪をそっとかき分けた。ジャニュアリー、胸いっぱいに今年の空気を吸い込んでみた。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2番備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。
お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北こまです。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
じゃあ改めまして、まあ一応ね、毎回やってることは変わらないんですが、別に聞かなくてもいいんですけども、今年の抱負なんぞをとりあえずゲストもいるんで聞いておきましょう。
なるほどね、
マスター何かあります、
抱負ですか、そうですね、
抱負だって山口県の抱負天満宮じゃねえぞ。
そうじゃないか、そうかそうですね、まあ今年も無事に健康で仕事ができれば何よりってところでしょうかね。
はい、
で一つちょっと大きいところトライしようかなってのも思ってます。
大きいトライ、
あの仕事でね、ちょっとエントリーしようかなってのも思ってます。
ついに串焼きやめて、
串焼きはやります、
そば打ちをする、
そば打ちはやりません、ね、まあそんな感じですね。
じゃあそれはまた時期が来たら。
そうですね、はい、あのそれがゴーサイン出たらまた、
ある
大々的にお知らせしたいと思います。
わかりました、はい、まあそういうことを言うやつってね、
あのだいたい、いいから新年なんだから。
いやひょっとしたらね、半年後ぐらいにはね、これレギュラー変わってる可能性があるね。
豊富だって言ってんのに
はい、じゃあ、ミュージシャンの、マサヤ先生、
今年の抱負ですか、まあちょっとダイエットを頑張ろうかなって。
なんで
いやまあなかなか毎年トライしてて、あの観光できたことがないので、あの、まあ、今年こそ
もっと大きい声一生でも前で言った方がいいよ。
僕は今年っつうか、去年10キロ痩せたから。
あ、少しシュッとしたもんね。
なんでかっつうと、あの去年の夏猛暑だったじゃないですか。
そうですね、
食欲がなくて、毎日そうめん食ってダラダラしてたら、いつの間にか体重落ちました。
あ、それいいパターン。
それは栄養失調じゃねえかやっぱりね、食われると痩せるんだなと。ダイエット、
そうですね、
が目標、
体力つけて、
あ、そう、は
い、頑張ろうと思って。
あ、そうですか、
はい、
衣装は、
いやまずこの人の飛行
じゃん。あ、そっか、
はい、
僕はあれですね、庭をちょっときれいにしたいですね。
あ、
雑草生えてるんで。
あの何、なんかこう生成するとちょっと薬になるよ
ね。いや
あ、そうですか。
ほっとくと生えてくるじゃないですか。
ああ、
もう思い切って みんな除草剤撒きたいんですけど、そうすると他の植木とか 木もやられちゃうんで、大変なんですよ、庭をきれいにしたいです。
そうですか。
で
私、
NHK
をぶっ壊すって言いたいところでございます
が、はい、
NHK からも仕事もらったりしてるんで。
あ、じゃあ言えない言えない、
まあ、そういうことは言いませんけども、まあ粛々と、いつも通りダラダラと、あのこのぐらいの年になるとね、なんか若い時みたいな野望はなくなってくるね。
まあそれはあるね、
若い頃はさ、やっぱ売れっ子になりたいなとか、いろいろあがいたりもがいたりチャレンジしたりしたんだけど、そこのぐらいの年になると、もうそうなんかあんまりそういうのがね、ちょっとうっとしいなって感じになってきて、
なんか体が動かないよね。
まあ、体もそうなんだけど、あんまりそういう気持ちにならない
という か。あ、そうだね、気分が乗らないよ、
だからまあ若い人を見てるとさ、ちょっと圧を感じるようになってきたね。
あ
寄せ行ってさ、若い人たちが一生懸命やってるとさ、
俺がでやってると
、そうちょっと圧がね、
わかるな。
最近ちょっと鬱陶しいのがさ、あの2月に円楽になる王楽がさ、うわちょっと鬱陶しいみたいなこの間パーティーの案内状送ってきたよ。
あ、
まあちょっと行かれないんで、
うん、
なんか欠席と祝儀だけで終わったけどさ、
なるほど、
なんか、ちょっとそういうね、グッてこれから伸びていく人見てると、ちょっとね圧を感じるようになってきたね、なんで圧に負けないぐらいの体力はつけようかなと、そう考えてます。ただね、物価高いんでね、海外旅行もね、コロナ終わったから行こうかなと思ったんだけど、ちょっと行かれないわ、物価が高すぎて。だからもうちょっと落ち着いたらね、
まあでもあれじゃないですか、あのアジア圏内だったらそうでもないじゃないですか。
でもないですよ、あのフィリピンとか 昔ね、うん、我々がちょっと小バカにしてたような国の人たちが今日本に来て何て言ってるかというと、うん、日本安いねって言ってそれで喜んで、うん、ドン・キホーテとかあの上野の竹屋とかでああいうとこで大人買いして帰ってくるんですよ、うん、
確かに ね、
うん、おいさ本当にさ浅草園芸ホールとか上野広小地で寄せ行くとさ外人しかいねえんだよ周りが、うん、でみんなさ買ってんだよいっぱい
グッズを
グッズとだ園芸ホールの隣がドン・キホーテなんだよ。
あ
でドン・キホーテの向かいがユニクロなんだけどそこで要は日本アレンジの T シャツいっぱい売ってんだよ、はいはい、でまたナイツのやつがさあいつ商売うまいんだよナイツの T シャツとか売ってんだよ漫才教団のオフィシャルって言って、うん、漫才教団のオフィシャルだったら他の漫才師の T シャツも作りゃいいのにナイツのしかねえんだよ
自分で買って作ったあれだ
多分自分でデザインしてんだろう
だろうね
自分が会長だしあまあうっとうしい外人ばっかりで、うん、いや別に外人がいけないじゃないけど、うん、うっとうしい、でその圧に負けないように頑張ろうと思います、はい、いやまあちょっと余談が長くなってしまいましたけども、うん、まあ年が明けるとね、
うん、
ここで皆さん方に質問でございます。
はい、
年が明けると忘年会終わったばっかりなのに、ね、新年会で飲むじゃないですか、
うん、
ねでまあ、最近はねあまりアルハラだとかって言ってアルコールを忌避する機会があるんですけどもそれでもやっぱりねあの締めだって、ね
うん、
そういった飲み会ってあるわけですよ、
うん、
でこの間面白いアンケートを見つけましてね
お
その要はサラリーマンの方にインタビューしましたと、
うん、
男女問わず、
うん、
で20代30代40代50代と4つの世代にアンケートを取りました、
うん、
あなたは、飲み会に行きたいですかイエスかノーでお答えください。でこの4つの世代で一番行きたくないという答えが多かったのはどの世代でしょうかと、
うん、なるほど
ちょっと皆さん方にねクエスチョンでございますが、うんうん、まあこのね50代からも外れてる60代のマスターは
俺かよ
だって60代はもって会社定年だから、まあねうん、マスターは何歳代の人が行きたくないと思ってると
やっぱり若い人たちが親父たちとかと飲むのは面白くねえんじゃねえかな。仲間同士での飲み会とか今の若い20代とかなんかってあんまり酒も飲まないっていうからね、うん、20代じゃない。
あなるほど、
うん、
じゃあ正也先生。
いや僕も若いもう30代未満がもう分かんないんで、
うん、
あの感覚がね
あ
もう全く分かんないんであ まあ多分あのおじさんたちとかと、
うん、
まあ一緒にお酒飲むのは苦手かなっていう、
うんまあ、じゃあ20代
じゃあ30代
で30代、はい、ああ20代30代、うん、じゃあ、この中で一番飲む人、
はい、
昨日2時まで飲んでてうちに夜中の2時にメールしてきたこいつに聞きます、はい、何歳ぐらいの人が一番そういうの嫌がると思う。
やっぱり30代20代30代
あ、まあ、やっぱそう皆さんやっぱりそう考えるんだ。
上のね上司の人になんかそそがっちゃいけないとか、
うんああそうですか。いや一人くらいは上の方言うかなと思ってたんだけども、うん、意外とみんな若い方で固まっちゃいましたね。いや実はこれ意外かもしれませんが、うん、一番飲み会嫌だって答えたのは50代なんですよ。
うーん
もう理由がこれは正也君が言ったのに近いのがあって若いやつと話が合わない、
うん、
でちょっとなんか強い言葉を言うとすぐアルハラだモラハラだとでこっちが後輩の分の金まで払っちゃったってなんで気使わなきゃいけないんだってことで50代が一番行きたくないんだと。
あそっか
でまたもう一つ理由があって、うん、僕はちょうど50代になるわけですよ、
うん、
で僕らが若い頃っていうのはどんな状態だったかというと小遊三とか米助とかチラクみたいなやつらに、散々アルハラパワハラされて育ってきた世代なんですよ、ねうん、飲み屋に行ったらそれは確かに飲み代出してくれるよ、ね、出してくれるんだけどあんな水割り作ったりタバコ買いに行ったりそれでな酔っ払って説教されたりでそれが新入社員とかの世代の、うんうん、いやお約束だみたいに育ってきてるんで、うんうん、それが要は学生時代のいじめみたいなもんよ、うん、トラウマになってんだよ。でそれがいざ自分がそういった小遊三とか米助みたいな年になった時に、う
ん、こんなやつにはなりたくないみたいな。
だからそういうね両方の側面があるから50代っていうのは一番ねなんか飲み会嫌なんだって。へー、同期で飲むにいくらいいんだってさ。
仲間同士だった。
仲間同士だ。そうだよ、俺も昨日ユノスケさんと会って、うん、よその楽屋で、うん、えユノスケさんとよその楽屋で会って、いや俺たち若い頃ひどかったよなっつって、うん、特にあの人固有雑誌のお弟子さんだから、あ大変だったらしいのよ、要はあの師匠は車で寄せ来るんだけど、うん、弟子は絶対飲めねえじゃん、あ確かに送ってかなきゃいけないから、でシラフで朝まで付き合わされて、で小遊三と仲いいのが米助で死んだ知楽ってこれ仲いいじゃん、うんうんうん、3人に囲まれてあの説教だからなんかもう懲役刑みたいになっつってて、マスターの頃若い頃ってそうだったよね、うん、
まあお囃子の先輩だとか、
お囃子の先輩、うん、寄せの
寄せじゃないけどね、やっぱり飲み会ってすらそういうのとか、うんうん、だったから、でもなんかみんな年寄りの人たちはすごい楽しんでたけどね、
だからね、ああいうのは年取ったら楽しいんだと思うんで、
うん、今、そうだね、今の若い人たちやっぱりその会社とか、うん、あとね、上下関係が厳しいそういう団体とかだとまた違うのかもしれないね。
いや上下関係厳しいのは今 NG だから。
あ
で逆にね20代が一番飲み会に行きたいんだって、
うん、なんでですかね。
いやあの要は、うんうん、今のね話合わないって言ったじゃない、
うん、まあ分かんないです
よ、ね、まあ、親子ぐらい離れてるんじゃない年がね、うんうん、で今の若い子たちってこれ言い方大変失礼だけどいわゆる Z 世代、
うん、
親とか周りから怒られないで育って友達みたいな感覚で育ってるから怖くないのよ、
うん、
年上が、
うんうん、
俺なんか未だにさ死んだとえチラク見るとビビり散らかしてたからさそのせがれがこちらくだから、うん、多分なんか たまにいじめたりするけどもCM ね、はい、一旦コマーシャル、うん、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うま味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー、続きでございます、うん、だから僕なんかは本当若い頃だったらああいったねおからい師匠たちね、うん、もうビビり散らかしてたんだけど今本当そういうのないんだよね、
うんうん、
だって入門した頃っていうのはさ自分の師匠だとか一門以外であってもその先輩たちから何かあるとすぐうわーみたいな、いや本当の話だから、いやいやうわーみたいな感じでいろいろやられたもんだよ、
うん、
でさ今はそれほどでもいいんだけど、例えば昔さ崖で師匠先輩にお茶出すじゃん、交番一枚間違えただけでうわーっていう時代だったからさ、今はさ、しょうがないよって済ますし、で僕もなんで俺よりはるばるに先お茶出すんだと思う時あるんだけども、 だから間違いでね、うん、でもそれは言わないじゃん、うん、言っちゃいけないみたいな、なんかそんなとこで言ったらお前はなんかケツの穴が小さいみたいに思われるからさ、うん、なんかね本当やりづらくてさ、うんうん、ミュージシャンの世界もあるんじゃないの。
いや本当もう若い頃はやっぱり
ガーッてやったでしょ、
縦の年功序列っていうか、うん、まあ怖かったですよね先輩たちが、う
ん、座る場所とかね、
うんうん、あれ年代近いからだけどやっぱりバブルの頃だよデビューは。
あ、いやバブルの後です、
ね、後か。
ただ先輩たちはみんなバブルの頃だったんで、やっぱりじゃあ打ち上げだっつってもやっぱり座る席とか、うん、もうすごい気をつけてこう、あの、で、まあ、自分が一番手前に来てこうオーダーやるようなとかね、
水割り作ったり、まあ、
そうだね、
お酒飲めないけど、
うん、そういう
でしたね、うん、まあ、朝まで付き合わないと
怒られるし
、うん、帰るんだ、
う
ん、
あの、そう、あのね、なんか終電で帰るのが何お前空気読めないねみたいな、
そうそうそう、う
ん、だったら最初から来るなって説教されるんだけど、そうそうそう、行かなきゃ行かないでなんで来ねえんだってなっちゃうから、
まあ理不尽
を理不尽
こう学ぶっていうかね、
そうそうそうそう、そう、
あんまりそれこそ飲み会とかなんか 1、2回断っていくと今度は誘われなくなっちゃうぐらいになっちゃってね、うん、疎遠になってくるよね、うん、
まあそれでいいって人もいるけどね、
うん、
ただね全く誘われないのも寂しいし、
そうなんだよね、
あとはそういう一種の仲間意識みたいなもんで仕事回ってきたりもあるんで、うんうんうん、邪険にはできないんだよね、
う
ん、
そうだね、
まあでもね、じゃああの落語の世界とミュージシャンの世界は違うんだけど、ええ、じゃあミュージシャンのそういった飲み会でなんかこれ定番の
って、定番の
しくじりみたいなのないの。
しくじり、あ、うん、ミュージシャン、まあ、よくそういうのはあの目撃はしてましたけどね、うん、
だって飲めないってことはシラフで見てるはずだから、
全部もうシラーっと見てます。
ちょっとねそういうよその世界のこと聞きたい、
まあ、皆さんすごい飲まれるんで、
あ、飲み多いんだ。
いや多いですね、もう終わってすぐ飲み始める、もうよっぽど 昼から飲みたいんですよね。
マジか。
そうそう、だって飲みながらやる人もいる
し、もういるいる、
ね、ありなんだそれ。
そう、
いや、まあ、ちゃんと演奏できれば、うん、それは自分のさじ加減ですけどね。
ありえね。
ただまあ、結構やっぱ怪我したりね。
なんで怪我？
いや結構なんかぶつけたり、あのよく肋骨折る人が多いです。
なんで
ミュージシャンはなぜか知らないけど、
ベロンになってあれでしょ、すっ転んだりとかするんでしょ。
それない、肋骨を折るのがミュージシャンなの。
いや割と多いですね。で日々あれってあの治療ができないじゃないですか、うん、でいつもその肋骨
コルセットがなんかお前、
そうそう、骨折れてるって言ってる人が多いですね。
折ったことある？
いや僕、私はないですけど、
うん、はい、そうなんだ、うん、結構乱暴だな。
でよく喧嘩し始めますよね、うん、
あと肝臓悪い人とかね、
うん、あー、そうか、
だから、まあ、
指定関係がないから。
でも緩やかにあるんですよ。
あ、緩やかにあるんだ、
一応年功序列だから。その
あ、じゃあ全く見ず知らずの先輩であってもキャリアが上だったらもう師匠みたいな。あ、
それはソースで。
あ、そうなんだ、うん、え、正也君って師匠とかいるの？
いや一応まあいますよ。
まだご存命？
いや、そう、あ、まあまあ言わない方がいいかな。あ、そう。まあ最近はちょっと疎遠ですけど、やっぱり頭上がんないですね。
あ、そうなんだ、うん、どの世界でもあるんだね。
ありますね。
マスターも言ってたもんね、
ん、
全く赤の他人だけど師匠みたいなのいたって。
ああ、まあね、うんうん、
そうか。じゃあまだそういう面ではあのうちらの方が割とそういうのはしっかりしてるんで、
うん
うん、
でもやっぱり若い頃って、うん、その、ね、年配のその先輩たちの一挙手一投足をすごい観察してませんでしたか。
見てた。
だからこいつは尊敬に値するのかってずっとやって、やっぱりすごいシビアに見てましたよね。
見てた。
でも理不尽にこう言われてもやっぱどっか尊敬できるから、
うん、
あのついていくっていうか、
ね、そうね、
そういう、
うん、
なんか葛藤がずっとあったような。だから今も実は若いやつにすごい見られてる
な
っていうのはね、
うん、あるね、あるよね。
だからある程度こうドシッとしてなきゃいけないな、うん、あんまり寄っていくとどうなんだろうっていう、うん、まあ、時代と逆行してますけどね。
だからもう 正直僕なんかもね、あの若い人とは飲みたくないのよ。うん、
まあそれはよくわかります、
ね、うん、だからやっぱそういう部分、あ、自分が見られてるかもしれないと思ってるかもしれないね、うん、自分が見られてると、要はあの無意識のうちにそういうの感じ取ってるのかもしれない
ね、
だから飲まない方がいいんだよ。うん、だあのあれですよ、あの
いや宇多川さんからいっぱいお話聞きたい若者はいっぱいいるんじゃないですかね。
いや僕より例えばね白山とか宮地から聞いた方がみんな喜ぶよ。
あ、もうちょっと世代が、
あのいや僕もそうだったんだけど、うん、若いやつって見るじゃない、売れてる師匠だとか、うん、売れてなくても芸の達者な師匠の話は聞きたいわけよ、うん、
はい、
ただあの中途半端にくすぶってる師匠の話は聞きたくないね別に。どうでもいいのよそういうのは。あ、ないそういうの、
まあまあ、
うん、あるでしょ、要はメジャーな人と、そんなに売れてないんだけどあのテクニックが確かな、技術が確かな人の話は聞きたいと思うでしょ。だ僕なんかすごい中途半端なわけよ。
どの業界でもある
ね。そう、だって冒頭でも言ったように、特になんか売れたいって目標があるわけでもないし、なんかめちゃくちゃ金持ちになりたいって目標があるわけでもないし、粛々と過ごせばいいなんて言ってたやつの話なんか、若いやつは聞きたかねえよそんなの。俺はそう思うよ。だから実際僕と同世代の話かでも、その若い前座2つ目がその楽屋で残って話聞きたがるのは今の文治さんとかね、うんうん、あとは翔太さんとか、うん、はい、ああいった人たちのはなんかそばに寄ってたりとか、話を聞きたいとかって感じではあるよね、
うんうん、
で僕らのより下の世代だとやっぱ若いやつ寄ってくるのはあの笑点出てる宮治だ、うん、それで神田白山で、あとこちらくな、うん、あこちらく、うん、あの1月11日からのいわゆる正月二の関浅草園芸ホールの鳥だからね、抜擢されたからね。小遊三がいつも浅草園芸ホールの正月二の関夜鳥って決まってたんだけど、
うんうん、
もう体調が年だし、
うんうん、
したら もうちょっとなんか上のレベルに来そうなんだけど、いきなりこちらぐだからね。
へ、
あ、やっぱもう寄席もそういう風にもうね、うんうんうん、若いやつを登用してこんだなっていう、うんうんうん、そういうの感じたよね。
したらお客さんもね、
まあ、喜ぶからね、
年齢層が、うん、下がってきて、うん、幅広くなんだろうからね。
でね、あの12月中関ね、いわゆる12月11日から20日、
うん、
僕あの新宿末広亭大宴で何日か出たのよ、
うん、
で昼はもう僕みたいなおっさんだけで夜は白山が鳥なんだけど、もう白山の仲間だけで固めてる。で夜の方が絶対入るから、
うん、
普段の寄席はそんなことないんだけど、うん、昼夜入れ替えになったからね。昼夜入れ替えなんて正月だとか真打披露の広めの時しかないんだけど、白山が夜でもう毎日満席だから、
うんうん、もったいないもんね。
そう、昼夜入れ替えなんだ。で前は白山が初めて夜の鳥取った時はあの昼夜入れ替えじゃなかったのよ。ところか夜の終わりかけに、あ、昼席の終わりかけに客がどんどん入ってくるんだけど、
うん、
要は夜始まるに合わせていくと入れないからってね。
そ
したら寄席の方もじゃあこれ昼夜入れ替えにした方がいいよねってね、
うんうんうん、
すごいなと思ったよ、
うんうん、
でやっぱ活気があるんだよ、
うん
うん、チラッと見ると、
うん、
でその楽屋なんかからも圧がかかってくるわけだ
から、
で本来だったらね、あのそういった人たちの中に入っていければいいんだろうけど、
うん、
なかなかね、
わかるような気がするな。
でそういった白山鳥で若い人たちが中心の中にちゃんと入ってるのが文治さんだからね、うん、要はベテラン枠としてい
ぶし銀だ。
そうそうそうそう、あ、大したもんだなと思ったよね、うん、そういうとこはね、
うんうん、
いやそういうのはね本当去年からまあまあ正月年明けたけども感じてますね、
うん、
あ、だから余計ね自分は今年どういったポジションで振る舞っていけばいいんだってことを、うん、なるわけですよ、
うん、
どう中堅としては。
いやそうですね、なんか言うとねパワハラだなんだって始まるから、
うん、あるやっぱり。
まあありますよね。
え、あの現場でパワハラってどういうこと。
例えば、いやだからなんかバンドとかあの 昔だったら全然 OK だった、うんうん、こう先輩からの暴言が、あの今だとちょっとやっぱ空気がおかしくなるっていうか、
ね、あそうなの、えだってメンバーだってみんな一緒でしょ大体。
いやまあ、 あの仕事 の、 あのサポートの現場とかだと、
うん
うん、まあでも割とでもあの変わらず内部は露骨なので、あの世の中がそういう状態になっててもだからちょっとだんだんこうズレをすごく感じますよね。ああこれダメなんだよなと思いながらもその
まあ、うちらみたいなコンプライアンス委員会の勉強みたいな
それいうのは、まあ、大きい会社の所属の人たちはあるんでしょうけどね。
うん、ああそうか会社単位か。
うん、そうですね。
あれうちらみたいに例えば会社の垣根乗り越えてそういう協会みたいなのないの、うん、例えば日配連日本俳優連合だとかそういったようなのはないんだ。
欲しいですね。
あそれ、うん、音楽はないんだ特に。
メジャーじゃない方たちのなんか組合みたいのねあればいいのに。
あないんだ。例えば僕よくに音楽の世界よく知らないけど例えば日本音楽協会みたいなクラシックとかあるじゃない。
ありますよね。
でも今の、うん、いわゆるこういうのは現代音楽っつうの、
はい、
っていいの
現代音楽
っていいの
分かんないですよ、うん、
現代ミュージック
ポップスの
ポップスでいいのか。あポップス協会みたいなのないの。
なんか群れを作るのが、うんもともと好きじゃないような人たちが集まってると思う、
ね、
きっと。
まあそう、
うん、
まあ事務所とかレコード会社が抑えてるアーティストはやっぱり、うん、勝手に動けないし。
ああそうか。まあレコード会社はレコード会社でもう組織があるから、うん、
で その中の組合とか協会っていうのはあると思うよ、うん、
ああ、
うん、でうちらの方もそうだもん。いろんなのあるけど、うん、
あのその調理師のそういった団体ってのはいっぱいあるんだ。
個人事業主だから、うん、あの一軒だけであの税金安くしろとか何しろとかって言ったってダメでしょ。だからそれを団体で組織になって、うん、それで国に物申すとか、うん、そういった形でやるから、うん、だから生活衛生同業組合ってあるの、うん、それは飲食店もあるしクリーニング屋さんもあるし要は衛生に関することはあの総合的な組合とかっていうのもあるんだよ。
へえ、
うん、それでもって、うん、要は人数的にはでかいじゃん、
うん、
そうすると要はあの議員さんとかなんかにもあもうやっぱりなんつうの、
うん、
あすいません、ね、いつもお願いしますとか、うんうん、その代わりじゃこれをこういうふうに、あの規制緩和しろよとか、うんうん、そんな感じになってるよ。
ああ、
いいですね、
うん、そうかそうだよね。あの話かなんかよりよっぽど料理人の方が人数多いもんね。
そう料理人とかあとあの衛生関係とかでもう組んじゃうから、うんうん、
そうだよね。逆に言うとうちらは そこまで人数が多くないから団体とか作っていられるのかもしれないね、うん、あの東京と大阪って違いぐらいなんだけども、
うんは
い、だから例えばこれがミュージシャンだったらおそらく日本全国に散らばってるし相当な数だと思うんだよ。
いやすごい。だから自称ミュージシャンがやっぱりものすごい多いから、うん、まあ自分も多分自称の域に今入っちゃってるんですけど自称ミュージシャンって言わないとしょうがない。
ああ、
うん、だからでそれもピンからキリまでいるから、うん、そのでも集めたらすごい数でしょうね、
うん、
あの投票でひっくり返せるぐらいはあるかもしれないね、うんうん、
ただやっぱりそういう自分が好きなミュージックを奏でて、うん、あのやってる人たちだから、はい、やっぱり周りのみんなをどうにかしようとかって感覚はあんまりないよねきっとね。
あ
やっぱ 俺が好きな演奏をやるんだみたいな感じの人が多いんじゃない。
で若い頃は自分もそうでしたね。でもだんだんそうもいかなくなってくる
まあまあって感じでね。
あの
そう、
うん、だからあれだよね。あのまあまあ音楽活動もやりつつそういったミュージシャン全体の生活レベルだとか、うん、あるいは福利厚生に関するものをもっと質を上げていこうっていうね。やっぱりそういう組織は必要だよね、
う
ん、だ
そういうのだとやっぱり相当のメジャーな人が中心になってちょっと俺らもちょっとあのみんなのために頑張ろうぜって集めないとダメなんだろうね、うんうん、
80年代で1回オフコースの小田和正さんが、はいはいはい、いろんなミュージシャンとあの直接こう、うん、なんかその組合みたいなの作ろうっつって、うん、あの、うん、いう動きをしてたんですよね、
うん、
で日本グラミー賞をとりあえず作って、うん、 でもっと文化的な水準を上げていこうつって、でまあ売れてる期間って割と短いの で、うん、でそいつらが落ちた時の保証をみんなでしようっていう、うん、そういうなんかことをで動いてたんですけど、まあなかなか我の強い人たちですからね、うんうん、うまくいかなかったんでしょうね。なんか
あ、じゃあもう結局ポシャっちゃったわ
け。それ自然に消滅しちゃった。
もったいないねそういうのはね。あの今よりね、その売れてるミュージシャンの例えば存在感っていうのは大きかったり強かったりした時代だから、やるんだったら多分その時にやんなきゃいけなかったんだね。だ
その手前でフォーライフレコードっつって、あの拓郎さんと井上さん、あの 3,4 人が、小室さんもいました
よ
ね。あのだミュージシャンが1個そういう組織を立ち上げて、うん、すごい社会貢献しだした時で、多分そういう流れもあったんでしょうね。ただ、あの矢沢永吉さんとか、うん、あの辺とやっぱり毛色が違いすぎて、やっぱりダメだった。
そうね、うんうん、あの時代のこと考えればね、
なかなかみんな個性を売ってる人たちだからね、
うん、そう言ってることはいいけど織田には従えないみたいな、
うん、分かる分かる分かる、すごく分かる。
誰か、うん、別のやつだったらいい
よ、
うん、なんで俺がお前の、
そう、あのね、うちも
入んなくちゃいけないんだよ。
うちもあったんだよ、うん、あのね、いや、まあ、あんまりね、まあまあまあ、亡くなった人のこととかあれだけど、あったのよ、うん、あの好楽師匠と円楽師匠って同じ五代目円楽師匠のお弟子さんなんだけど、その円楽一門会が落語芸術協会と合流したいって話があったわけよ、うん、でもうちの会から出た意見は、好楽さんのことだったら信用するけど、うん、円楽は信用だから
そういう
要はその
好き嫌いあるよ、
円楽さんって知的なイメージで言ってたじゃない、はい、で割とこのジジイ殺しだったのよ。その年寄りの師匠にこうね可愛がられてたってのを見て、その円楽さんと同世代の人が、なんだあの野郎って若い時は言われてたのよ。アイスと怖さだけは許せねえってやつ多かったのよ。でも好楽さんはいいっつうのよ、あの一緒に飲みに行くからって。いや分かる、多分そういうことなんだよ、多分そういうことなんだよ、分かる分かる。
スッとうまくいかないんですよね。
いやでもね、うちはね、そのね、そういう時代じゃなくて、戦前に六代目春風亭柳橋師匠という、あの誰も逆らえない人が俺が会を作るって言ったからできちゃったのよ、うん、だからもっと前に作っときゃよかったんだろうね、もっとこう誰も文句言えない人が頂点に君臨してる時に、
それもね、うん、第一線の人だとそんな暇じゃないから、
う
ん、
そう
だからすごいもう重鎮なんだけど、うん、もうある程度あの暇のあるような人が、あのでもうどこにでも顔が利くような人じゃないと厳しいよね。うちらのとこでもそうだもん。やっぱり第一線はほら自分の生業が大変だから、そんなそう役員だとか理事だとかになりていないし、でそれこそね、あの全国行ってあの総会とかなんか出たりとかなんかしなかったりすると、やっぱそれなりのね暇と金は必要だからね、うん、
ああ、なんかあれだね、はい、この年明けにふさわしい
なんか、ね、
話だった ね、うん、音楽界の未来はどうなるみたいな、ねね、うん、まあ、後ほどね、あの正也君にあの、はい、今年の予定なんかも、
あ、はい、
おしゃべりしていただきますが、はいはい、本年度の2曲目、
はい
はい、曲の紹介お願いします。
わかりました。じゃあ月の始まりはジャガーさんで始まります。ジャガーさんで黙ってジャガーについてこいです。どうぞ。
はい、ここからはですね、今年もお世話になりますスポンサーのご紹介。まずはそばグルメ北駒さんから、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店のお店でございます。市原ジビエのワイルドポークイノシシでございますが、美味しくてヘルシー、美容にもいいということですが、北駒ではその厳選されたワイルドポークのメニューがいただけます。またですね、今月のおすすめは牡蠣です。牡蠣の天せいろ1400円、牡蠣の天ぷらそば1400円、牡蠣そば1200円、プラス税金でございますが、こちらがね今月のおすすめです。特に、組み合わせとしては、お蕎麦と牡蠣のミニ天丼、これを組み合わせていただくと非常にお得だそうでございますので、詳しいことはメニューをご確認ください。またおなじみのそばコロッケでございます。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品、300円で販売しております。テイクアウトもできますので、ご家庭で、ご賞味いただくことも可能でございます。またですね、イベント出店の時はこのイノシシバーガー、こちらの方が好評いただいておりますので、ノーマル味とカレー味と2種類あります。見かけましたらぜひお買い求めください。そしてですね、ご来店につき、スタンプ1個、押すというポイントカード、これがね20個貯まりますと1000円分のお食事券として使います。またくじ引きもやってまして、くじを引いて赤色のくじが出たら、3ポイントもしくはケーキセット、黒いのが出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっておりますのでね、こちらの方もぜひお店に行ってきましたらねご利用ください。詳しいことはホームページありますので、そば、グルメ北駒さんのホームページご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号043674-0059番、74の
つるつるふごくん、
はい、続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形からはつや姫たわば生え抜き、富山からはコシヒカリ、千葉はつぶすけと他にもございます。またご家庭やお店への配達なども行っております。店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっております。お米以外の取り扱いは山形県鳥海山高原ヨーグルト、こちらもロングセラーの好評をいただいております商品でございます。鳥海山麓にあります牧場でのびのび育った乳牛、こちらがね原材料となっております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円プラス税金となっておりますのでね、こちら濃厚な味わいが本当に評判だそうです。ヨーグルト以外ですと秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらもね、まあ、お酒のお供、ご飯のお供として好評いただいております。さらに、災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらの方もね、災害対策以外にも常に新鮮なお米がいただけるということでね評判いただいております。さらに、LINE アカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、こちらはですね、クーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいておりますので、ぜひね、検索して LINE、こちらの方もご登録ください。詳しいことは今津商店さんまで直接お願いいたします。電話番号043621-0618番、定休日が日曜日となっております。お電話で直接お問い合わせをお願いいたします。はい、続きまして、広域社団法人市原市シルバー人材センター、会員募集、特に女性会員を募集しております。市原市内にお住まいで60歳以上で健康で働く意欲のある方、お待ちしております。またですね、こちらはですね、市原市内の空き家空き地の管理なども承っておりますので、詳しいことはホームページご覧ください。電話でのお問い合わせですが 0436-60-3551 番でございます。また我々の仲間でありますもう一人のミュージシャン滝野くん、もう最近ミュージシャンというよりはすっかりゲーマーになってるそうでございますがね、チャンネル今2つあるそうで仕事しろよって言う、まずはですねメインチャンネル、こちらの方は食がテーマの旅ですとか、パソコン、スマホなどを中心とした、滝弘くんがね、まあ、日常をお届けするという、そういった内容でございます。それもう一つ、こちらが今一番力入ってるんじゃないですかね、ゲーム実況チャンネルと、 あの彼もともと F1 が好きなんで、うん、今メインなのがグランツーリスモ、あちらをメインに実況したりですとか、だんだんだんだん彼の行く末が心配でございますで私もちゃんと登録してますんでね、気になった方は見てください。続きまして、堀越プロデューサーからのお知らせ。いつも楽曲リクエストはあざす。曲のリクエストはメールかファックスにて受け付けております。リクエスト曲のほかラジオネーム必ずお書きください。また何か一言メッセージを添えていただけますと大変助かりますと。番組のご意見ご感想お便り告知内容は問いません。歌明師匠と石橋マスター、雅也君のメッセージもお待ちしております。で、ついでに CM スポンサーも募集中ということでね、オールドメディアに負けない、番組を目指しております。ではマスターお願いいたします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールは043624-5374 番、043624-5374 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はですね、サンプラザ市原からのお知らせです。こちらサンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということですので、よろしかったらご利用なさってください。こちら電話番号043624-1151 番、043624-E5E1151 番となっております。はい、みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、じゃあ正代先生お願いいたします。はい、
自分 の、 あのイベントがありまして、2月15日に神楽坂マッシュレコードというところで、イベントライブがあります。でそこに4バンド出るんですが、そのうち3つ自分が出まして、あ、自分のバンドライプニッツも出ますんで、よかったらいらしてくださいと言いたいところなんですが、もうありがたいことにソールドアウトして
、お
で今キャンセル待ちのご予約を受け付けてます。で、まあ、三村雅也ライプニッツで調べていただくとホームページがあるので、ぜひいらしてください。この日はぜずっぱりなので、ぜひいらしてください。ありがとうございます。
あ、他にはいいんですか？
他にはないです。
はい、わかりました。ね、2月の神楽坂ね。
はい、2月15日。
そうですか。これ、あ、土曜日ね。
そうなんです。これよかったら。
はい。いや、貼っときましょう。スタジオに。
これ何枚か持ってきたんで。
はい。はい、まあこんな感じでね。
ありがとうございます。
はい、お送りしましたが、まあ今年はあれだね。まあ、世界が滅びるかどうかっていうのもあれなんですが、てめえが滅びないようにやっていくと思っておりますが、時間がね余ったんでちょっとだけ聞きますけども、はい、僕とマスター分かってるんですけど、2025年世界が滅ぶってる聞いたことある？
あ、ありますね。
あ、やっぱり結構知ってんだ。
7月でしたっけ？
なんかそんなこと
言ってます、ね、まあ、でも2024もありましたよね。
そうそうそうそう、あったのよ。
うん、あれ、それも7月あたり。
そうそうそうそう、ね、うん、だからね、まあこれはね、あくまでも僕とかマスターはエンタメだと思って楽しんでるんですよ。ただマスターの知り合い人は本気で信じてたんですよ。
いるね僕の知り合いも2000年になるときに、世界が滅びるから、うん、結婚した女の子がいました。
今どうしてますか？
今普通にそのまま、
あの家庭が滅びること
多分大丈夫だと思いますけどね。ただやっぱそれをきっかけに、やっぱり、もう結婚しとかないとみたいな、人がいたのがびっくりでしたけど。
あと何、2000年に滅びるから、
う
もうお金使いまくってやる
ってい
うやつとかもいたよね。
僕がそうです。いや、1999年、ノストラダムスってあったじゃない、もうやれるうちにやっとこうって、あれしたんだけど、結局、何も変わんないわけよ。
ですよね。
で、ちょっと信じちゃったよね。
まあ、でも大丈夫です、さっきも言ったように、2038年の滅びの予言が出てます。それまで世界は安泰でございます。
それまで俺が生きてるから。
まあ俺もそうだよな、うん、まあなんたなんかねそういう風にして、世の中は回ってるんだなってことを感じました。はい、もう時間だそうでございますんでね、はい、新年一発目これでお開きとさせていただきます、うん、お付き合いいただきありがとうございました。また来週です。さよなら。
どうもでした。
桂歌赤のおはよう一夜ら。この番組は
今年もよろしくお願いいたします。タパスアットデリ
ー、そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんからゾゾマリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁん
ためになる話教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、うん、これも結構